け広くなる30分。こんな生き方あったんだ。
こんにちは、杉並区役所障害者施設支援課事業者支援係の村上隆之です。
こんにちは、杉並区で活動しているフラット代表の木津一生です。
この番組は障害のある人をパーソナリティに迎え、リスナーから届く素朴な疑問にフラットに答えていく音声番組です。皆さん、障害のある人と話したことはありますか？同じ町に暮らしていても見えている景色は全く違うかもしれません。自分とは違う毎日を生きてきた人の話を聞くうちに、知らなかった世界が見えてきて、自分自身の生き方や生かし方にもふと気づく瞬間に出会えるかもしれません。あなたの普通がちょっとだけ揺らぐ30分をお送りします。さあ、第3回目になりました。木津さん、
はい、
意気込みをお願いします。
ありがとうございます。第1回第2回を経てですね、いろんな人に結構聞いてもらえたんですよね。やっぱりこう障害のある人の発信ってね、なかなか、まあ、いろいろありますけど、はい、なんか新しい形式だねみたいないうのをいただいたりとか、
はい、
もっとこういうのが広がるといいねっていうのをすごく、いただいたんですよね。
ありがたいですね、
はい、少しずつでもね、このラジオがね、広がっていくといいなと、私もいろいろ精進して頑張りたいなと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、私も前回と比べてだいぶ、なんていうんですかね、
慣れましたね。
はい、慣れた気になっています。はい、もともと木津さんご自身で番組やられてたりとかって聞いていたので、はい、非常に勉強になった部分もありつつ、またちょっといろんな方に聞いてもらえるといいなと思っておりますので、
そうですね、
引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で本日なんですが、番組後半にはですね、ゲストをお迎えして、障害のある方と出会うことから始まる新しい生き方をテーマにお話をしていきたいと思います。はい、障害福祉の仕事にとても関わりのある方をですね、お呼びしておりますので、ぜひ皆さんご期待ください。
楽しみですね。
はい、楽しみです。はい、木津さん、この番組はリスナーと一緒に育てていきたいので、お便りを募集しているんですよね。
そうですね、本当に、いろんな、ね、生き方があるからこそ、まあ、生き方に悩んだりだったりとか、こんな生き方を、ね、しているなどね、いただいた お便りを皆さんとちょっとシェアしたいなと思います。
はい、今回2通目のお便りをいただきましたので、ご紹介させていただきます。ペンネーム中優さん、20代後半の方からいただいています。
ありがとうございます。
はい、内容が、自分が生きる上で大事にしていること、目標としていること、自分の障害需要をどう受け入れてきたか、私自身が知的障害として、共に同じ障害者として聞かせてもらう予定です、よろしくお願いします、ということで、はい、はい、このような内容でいただいています。障害需要っていう言葉って、私ちょっと聞き慣れない言葉だなと思っているんですけれども。
そうですね、障害需要っていうのが、やっぱりこう自分自身に、持っている障害、はい、まあ、体が動かないだったりとか、はい、何かね、目が見えないとか、
はい、
まあ、そういったところの障害をどうやって自分のものというか、自分として受け入れていくか、
はい、
っていうのが障害需要かなと思います。どうですか、なんか自分の、まあ、障害って言うとちょっとあれですけど、弱さとかって、
はい、
まあ、弱点とかってあるじゃないですか。村上さん的にこう、自分の弱いところってなんか、あ、ここ弱いなってところありますか？
結構諦めが早い方かなと思ってまして、
うん、
自分が頑張らなくてもいいなって思うことの見切りのつけ方がですね、周りからもよく言われるんですけれども、すごく早い、
あ、
まあ、いい意味で言うと切り替えが早い人間かなとは思っています。ただそれに対してはいろんな見方があるなと思っています。自己肯定感という言葉とはまた少し違う感じなんでしょうかね。
障害といっても弱さって言っても、ある面を見ればまあ、ちょっとマイナスに働くこともあるし、はい、まあ、別の見方をすれば、まあ、プラスに見えることもあるじゃないですか。まあ、諦めが早いって、まあ、割と私も結構諦め早い方なんですけど、まあ、先ほど言った切り替えが早い、まあ、次に進むステップが早く踏み切れるっていう面も見れるっていうところを、どうこう自分の中で消化していくか、 っていうことが私は障害重要かなと思ってます。
なるほど。
まあ、例えば私自身車椅子に乗っていること、
はい、
でそうするとまあ デメリットというか、まあ、大変なこととしては、
はい、
やっぱりこう行く先々の段差とかがあって、そこにあの車椅子だとねどうしても乗り越えることができない、っていうのはすごく明確に、弱い点だなって思うんですよね。でもある見方を変えると、
はい、
すごく目立つんですよ。で、私あの今フリーでいろいろ活動してると、すぐ名前を覚えてもらえるんですよ。
ああ、なるほど。
なかなかこう車椅子で活動してる人ってなかなかいらっしゃらないので、
はい、
こう車椅子だと気づくんだとか、結構声かけてもらえるんですよ。
確かにこの間あの金さん道でばったりお会いしてる時にはあ、ね、私あのすぐ気づくことができました。
はい。そうですね、はい、向こうから あそこにいる車椅子もしかして気づくみたいなね、はい、っていうところで気づいてもらえるっていうこともまた一ついい点だなって私は思ってるんですね。自己肯定感っていう話だと、まあ、そのやっぱり自分のこと障害を受け入れた先で、
はい、
まあいろいろこうね出会いとかいいところも悪いところも経験してってこう自分の土台がね完成していく、はい、その完成したところにこう自己需要がね乗っかってくるのかなって私は思ってます。
本当に人によっていろいろな見方捉え方がある中で当然あのいい面もあれば、
うん、
あの、まあ、悪い面もあるといったところで、うん、それをまあ全てとは言いませんけれどもあの、まあ、受け入れて自分の中でその何かしらの解釈といいますか、
うん、
を持っていくことがなんていうんですかね、木津さん流 あの受け入れ方といいますか。
そうですね、まあ、私自身障害授業を完璧したのかっていうとわからないですけど、まあ、いろんな人とこう出会っていく中で、はい、やっぱりこう自分のできることできないことっていうのがやっぱりこう人と会う回数を重ねることでこう増えていった、まあ、考えることが増えたかなと思ってます。その経験があるからこそ人とこう、臆せず話せるというか、はい、やっぱりそういうところにつながってくる、まあ、要は自己肯定感っていうところにつながってくるのかなって思っています。
なるほどですね。
やっぱりこう、障害を持ってるとね、どうしてもできないことっていうのが、目つきやすいんですよ。
はい。
やっぱりその他人から指摘されることもそうですし、まあ、そういう自分が自覚するっていうことも、多いですので、その辺の、あの、どうしてもね、マイナス面ばっか見ちゃうと、まあ、プラスの面だったりとか、今の環境だと気づけないけど、別の環境に行ったら、それがすごく、なんか、重宝されるというか、
はい、
あの、いいふうに、受け取ってもらえるっていうことは、全然あると思っているので、その障害が悪くないっていう話ではなくて、
はい、
まあ、それをどう持って今後どう生活していくかっていうところが大事なのかなっていうのは私は思ってますね。
そういった意味ではあの、まあ、前回の放送でもあったように、まあ、臆せずいろいろな経験をしてみたらいいのではないかといったところにやっぱり立ち返ってくるのかなと思います。あの本当にいろいろな人から見たりとか、いろいろなその場所に参加してみたりとかで、その場所その場所で、あの、自分が思っていた見方や捉え方とは違う、全く違うような世界もあるのかなとは、本当に思います。まあ、これまでいろいろな、あの、活動を通して、あの、いろいろ活動されてきたかと思うんですけれども、そういったその活動を通じて、あの、例えばその障害需要といいますか、それはあの受け入れられるようになったのは、まあ、何かきっかけというか、
私自身ずっと小学校から、
はい、
普通こう今いわゆる一般校に通っていまして、
はい、
本当に障害のある当事者は自分だけ、
はい、
まあ、車椅子に乗ってる自分だけで、
はい、
他の、子たちはもう普通のっていうか、まあね、あの子供たちの中に一人車椅子っていう環境だったんですね、
はい、
やっぱりその中にいるだけでも、
はい、
やっぱりこうみんなと違うから、
うん、
こうどうしたら一緒にできるかなとか、でもその例えばなんか運動会をするとかでも、リレーに参加するってなると私が入ったチームが負けちゃうんですよ。要は、私が完全にみんなより遅いから、
はいはいはい、
でもそうじゃなくて、自分が入っても同じような レースにするために一番最初に走ってみんなより距離を4分の1ぐらいガッと縮めて、
はいはいうんうんうん、
それでスタートしてってやると大体みんなと同じぐらいのタイミングでバトンを渡せるから あんまり不利にならない、
はい、
そうするとみんなもあまり文句を言わないから、うんうんうん、こう一緒に参加してくれたりするんですよね。
あ
その辺のなんだろうな経験一緒にするためにはみんなが、ね、楽しくて自分も楽しく参加できる方法っていうのを、まあ、積み重ねていくことっていうことで、はいまあ、障害需要というかまあ、こんな自分でも受け入れてくれる可能性があるんだなっていう体験をね、うん、重なっていくっていうことが大事なのかなと。そのためにもやっぱり自分の障害について知っとかないといけないなっていうのはすごく思いますね。私一時期ちゃんと母親に怒られたのが自分の障害名をちゃんと言いなさいって言えるようにしなさいって言われたんですね、はいはい、で子供の頃は結構忘れちゃうんですよ、自分の障害名なんだっけって結構漢字で長ったらしい名前だったので、はい、である時ちゃんと母親にあなたはちゃんとこれから自分の障害を説明しなきゃいけないから覚えちゃんと言えるようにしなさいっていうふうに、はいまあ、教えまあ、てもらったんですよね。やっぱりそうすることによって自分がこう無茶しないというか、うんこう一緒に何かをするときにの一つの、まあ、ボーダーじゃないですけど、
はい
まあ、ここまで行っちゃうと自分の障害的に、
うん、
ここ踏み込んじゃいけないなとかねやりすぎちゃいけないなっていう箇所を、一つ自分の中でボーダーというか判断基準を持っておくっていうのが大事かなと。
今聞いてて少しなんか感動してしまったんですけど、
はい、
自分自身を理解すると、ね、非常に多分普通 の, 私でも何ていうんですかね普通の人でも難しいのかなと思います。自己理解を通じてその周り自身にと関わっていくっていう、前向きに関わっていくっていったところは誰であっても大事なのかなっていうのは非常に今思いました。
そうですね、今いろんな生き方だったりとか、
はい、
進み方っていうのが可能になった時代だと思うので、ある意味その自分を知ることでね、こう進みやすいやり方っていうのが見えてくるのかなって思います。
こんな時代なんでね、いろいろなその周りとの比較とかを、まあ、いい意味でも悪い意味でもしやすくなってしまった時代なのかなとも思います。ただそんな中で自分自身を見つめ直して理解するっていったところの時間を持つということは非常に大事なのかなと私も思います。
はい、
はい、中湯さんこんな形でよろしいでしょうか。私も、は
い、
お便りを通してすごく勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて番組初、今回はゲストをお呼びしております。村さんよろしくお願いします。
はい、認定 NPO 法人みかん組の村と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
私さっきまで村さんと一緒にミーティングで一緒でした。はい、
いやなんか二人ともお忙しい中ありがとうございます。今回記念すべき初めてのゲスト、村和弘さん、ご紹介させていただきます。お生まれは横浜ということで、小学生の頃にですねお父様のお仕事の都合で転勤されて甲子園球場の近くで育たれたということです。でそれでも関係で今も野球がお好きということで伺っております。で村さんは実はもともと杉並区役所の障害福祉関係の部署でずっと働かれていた方でございまして、その時に公立と民間の障害者施設職員で作ったバンドビレッジセブンを結成されており、もう活動が20年を超えているとのことです。こちらのコンセプトとしては障害のある人や関係者が主なお客さんということで、彼らと一緒に作った、オリジナルの曲中心のロックバンドということで、活動されている、今も20年超えて活動されているということです。で今はご退職されていてですね、特定非営利活動法人みかん組、こちらの医療的ケア支援の NPO さんなんですけれども、活動されていたりですとか、あとは、福祉芸術支援協会という団体で代表もされておりまして、退職されてからも活動されて ております。はい、村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
番組のテーマとしてですね、障害のある方と出会うことでどんな新しい生き方が見えてくるのかといったところで、まずなんですけれども、はい、杉並区役所の障害福祉関係の部署に所属されていた時 の簡単なそのお仕事のご紹介ですとか、どのような内容で思いでやられていたのかといったところをお伺いできればと思うんですけれども、村さんいかがでしょうか。
はい、福祉という職種で、はい、区に入ったんですけども、まず20代の前半で、働いたところは重度の知的障害の、はい、大人の方たが通う通所施設でした。でそれから、指定不自由の通所施設だとか、はい、まあ、を経て、障害の、まあ、計画を作ったりですね、そういった仕事の後、まあ、子ども発達センターというところで、はい、それで、お子さんたちの発達支援の仕事をしておりました。でそこで木津さんなどとも出会った。まだ木津さんがちっちゃい頃でしたね。
はい、私は覚えてないんですけど、ね、私の母とか私の家族はもう、その時に多分高井戸の、ね、方でお会いして、ですね、そこからの付き合いになりますね。
そうね、長いね。
そういった意味で相当、相当という
か
失礼
というか、
長いお付き合いですね。
うん、私がちゃんと村さんって分かったのが、そのもうちょっと後ですけど、はい、そうですね、そのぐらいのになりますね。
この番組でまさか、お仕事で。
まさかね。
はい、関わりが出るとは。
こんなにご立派になってね。
すごいですね。そういった意味では本当に区の障害福祉分野、大人の方への支援 の施設もそうですし、子ども分野の施設もご経験があるという肩書きでやってこられたということなんですね。その当時にやりがいですとか大変さも違っているとは思うんですけれども、そのあたりの具体的なエピソードを教えていただいてもいいですか。
はい、障害のある方を支える仕事っていうと、はい、なんかできないことをできるようにするとか、はい、あるいはそれを補う仕事みたいなイメージがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、実はそのできないことに着目するよりも、まずその人が持つ本来のその素晴らしさをどう発見していくかっていうのがまあ仕事だと思うんですよね。
はい、
例えば歌を歌うじゃないですか。そうするとすっごく喜んでいらっしゃって、はい、まあ、当時私その重度の知的障害の施設でたまたまギター弾いてたもんですから、
あの
当時の流行り歌を、歌謡曲をみんなでじゃあ歌うかって言って、歌ったんだね。
はい、
まあ、とにかくすごい喜ぶわけですよ。
うんうんうん、
で、それ、人はこんなに喜ぶんだっていうのぐらい、喜ばれて、
はい、
喜ばれてて、私が歌が上手いから喜んでんじゃないですよ。
はい、
その人が歌が好きなんですよね、その流行りの歌が。それで、それをみんなで歌えたことが楽しいっていうのが伝わってきて、その楽しいっていう表情を見ていると、もう何倍にもそのまた私の嬉しさが、増幅されていくというか、まあ、そういう共感っていうんですかね、共鳴っていうか、はい、そこにこの仕事の面白さがあるんだなっていうのが分かったんですね。
表現活動を通じてその障害があるなしに関わらず楽しいですとか参加できて嬉しいっていうのって共通なのかなっていうのは非常に思うんですよね。そういった意味では大人も子供も変わらずに同じ場を共有して一緒のことをやって楽しいっていう活動を仕事を通じて発見できたっていうのは非常に大きなやりがいですとか喜びにつながっていらっしゃるということなんですかね。
そうですね。まずその方自身のやりたいことってあると思うんですね。
はい、
そのやりたいことを、まあ、ストレートに、
はい、
伝えて、いるという場に接して、はい、でその嬉しいという表現が、まあ、 自分が生きてきて見たこともないような表現でその嬉しさを表しているわけですよね。ぴょんぴょん飛び跳ねる人もいるし、体を揺らしている人やら走り回っている人やら、はい、まあ、いろんな形でこの楽しさを表現しているっていう、そういう自由さがあるんだなっていう、そこにもう惹かれたんですよ。自分が知っている表現って今まで経験したものだけだったんだな、まあ、いろんな人にいろんな表現の仕方があるんだなっていうふうに思いましたし、はい、かたや子どもの施設でもう寝たきりの状態にあって言葉や体を動かすのが不自由な人もその嬉しいっていう表現をほんのわずかな動きで表現する人もいるんですよね、はい、ですからそれぞれの形があるんだなっていう面白さがあると思います。
村さんがその活動を実際にその福祉のお仕事の分野に足を踏み入れるまでと踏み入れてからそういったその発見をとか楽しさを見出した後っていうのはやっぱり見える景色が変わったというか気持ち的なその転換発見があったと思うんですけれどもいかがですか。
そうですね、まあ、障害のある人はいろんな制限があると思うんですけど、
はい、
まあ、それは僕らの中にもいろんな制限があって、普段は我慢していたり、
はい、
ちょっと落ち込んだりすることもね、あるかと思いますけど、ただその本来はやっぱ人間自由なんだなっていうことが分かったですよね。ですから、その自由さをやっぱり生かしていく、はい、あるいはその人らしく生きていく地域っていうか暮らしであってほしいし、またそういう人たちとの関係性も作りたいなっていうふうに思って、で退職してからは仕事として考えるその居場所というよりは、はい、その人らしく生きる居場所を作らなきゃいけないなっていうふうに感じています。
木津さんから見てその村さんの活動ってどう思われますか。
障害のあるとどうしてもこう 手がね少ししか動かないとか、
はい、
発話が難しいとかね、どうしてもいろんな障害のある当事者の方、いらっしゃるんですね。でどうしてもこう、まあ、分かりやすいっていうか、
はい、
やっぱりこう、まあ、言葉に発したりとか、まあ、身振り身振り、まあ、一般の人たちが行う、はい、まあ、表現っていうのが、まあ、我々障害のある当事者はなかなかそれが難しい、
はい、
でそうなけれどももう本当にそこ一生懸命指先一つだけでも、はい、やっぱりこう受け取ってくれる人がいるっていうのは、うん、それだけで嬉しいですよね。でその中でもし何か一緒にできることがあったり、その中でこう特にね表現とか、
うん、
より良い、まあ、なんか活動にねつながっていく場っていうのが、まあ、少しでも増えていくことっていうのは大事ですし、難しいんですけどね、すごく難しい活動で、なかなかそれをどう広めていくのかとか、いや、なかなかこう最初は、障害のある人だ、大丈夫かなとか、そんな受け入れて、なんか、事故とか大丈夫みたいな、やっぱりそういった、ね、不安感っていうのはどうしても拭えなかったりとかっていうのがありますよね、皆さんね。最初、こう受け入れるときっていうのは。
まあ、そうですね。それなりに、まあ、知識や、技術も必要になったりね、することは確かですけども、ただね、まあ、圧倒的に楽しいことの方が多いですよ、やってみたら、で、まあ、まあ社会との接点でうまくいかないことも時に感じることもあるけれど、
はい、
まあ、彼らと一緒に活動することの楽しさの方がずっと大きいと思いますね。
やっぱりこう障害、まあ、ある一定のお仕事とかだったらね、
はい、
一定の作業だったりとか、まあ、閉じた関係性だったり、まあ、見慣れたこと、まあ、予期できることが、
うん、
起こることが多いですけど、ある意味、まあ、予期せぬ体を持っているからこそ、なんかこう、新しい表現、まあ、その人独自の表現っていうのが多分そこにあると思うんですよね、
はい、
まあ、だからしょうがない人を受け入れようって話じゃないんですけど、まあ、障害あるなし関わらずに、まあ、その自分の世界を広げる一つの、まあ、一員として、一緒に楽しみませんかみたいなね場所が増えるといいかなって思います。
こういう活動を通じて障害があるなしに関わらず楽しめればというところを、 は非常に大切なのかなと思いました。村さんにお伺いしたいんですけれども、障害があるなしに関わらず、アートを通じてですとか音楽活動を通じて活動をされている施設っていうのは、まあ、いろいろあるかとは思うんですけれども、面白い取り組みやっていますですとか、何かそのご紹介いただけるところがあれば、その、はいはい、村さん自身の今までのご経験ですとか、はい、通じて教えていただきたいなと思うんですけれども、
はいはい、いろいろな働く場とかね、はい、日中活動を過ごす場とか、いろいろな施設でいろいろな取り組み独自にされているわけですけれども、もちろん作業的なことを中心にやっているところもありますけれども、はい、こういう表現活動を自分たちの活動の中心に据えてやるなんていうところもあるんですよね、
はい、
でそれは私が先ほどご紹介いただいた福祉芸術支援協会というのを作ったときに、女子美術大学というところと一緒に、はい、障害児向けのアプリ開発というのをやって、でそこで感じたことなんですけど、表現の領域とそれから福祉の領域というのは非常に親和性があるというか、つながっているなというふうに思ったんですね、
はい、
でそれをこう実際にやっているのが、例えばメジロックっていうところで、はい、就労支援とそれから生活介護の事業所ですけれども、
はい、
アートを基軸に据えて活動されているなんてところもあります。
ああ、そうなんですね。村さん の今までのご経験ですとか、その活動の原点のようなものもご紹介いただいた中で、本当に圧倒的に楽しいことが多いと、いろいろなハードルはあるかと思うんですけれども、そういったその障害がある方と芸術活動ですか、音楽活動を通じて活動すること、圧倒的楽しいことが多いと、それは本当にそうなんだろうなと思います。
メジロックの、ね、ホームページをさっきちょっと今見てたんですけど、
はい、
こう書いてあるんですよ。6つのテーマで活動してるんだと、
はいはい、
で1つ目はジョイ、
ジョイ
楽しもうよ、
はいはい、
2つ目がラブ、
うん、ラブ
愛してる、
うんうんうん、
3つ目がリスペクト、
はい、
礼儀正しく、4つ目ヒューマニティ、人に優しく、5つ目がケア、仲間を大事に、
うんうんうん、
6つ目がボンド、つながろうぜ、みんながワクワクウキウキできる毎日を目指しています。
あ、
これだけ聞いたらさ、働きたくなりませんか。これ
そうですね、
ねえ、こういうところで働きたいですよね。
うん、特に福祉の業界、やっぱり当然対人の業務が多いのかなとも思いますので、やっぱりその今のメジロックさんの6つのテーマっていうのは本当に常に心の片隅に置いておくべき目標というかですね、なのかなと思います。はい、ありがとうございます。先ほどご紹介した目白生活実習所福祉作業所のアトリエ活動メジロック、実は杉並区ではその活動を体験できる30歳以下の方を対象としたイベントアンダーサーティ集まれ障害福祉の仕事魅力発見プロジェクトを開催します。こちらは障害のある方と一緒に作品作りや交流を行いながら障害福祉の現場の雰囲気や仕事の魅力を体感できる内容です。開催日は8月18日、8月26日、9月1日のうちいずれか1回の参加となります。時間は90分程度、参加費は無料です。各回定員10名の先着順となります。詳しくは8月1日号の広報杉並または区公式ホームページをご覧ください。
いや、楽しみですね。やっぱりこう、まあ、村上さんのように今までこう障害に、ね、あまり関わりがなかった人とかでもこう一緒にね、はい、アートとか、まあをアートとかね、表現活動を通じて、一緒にすることによって何か新しい発見とか、
はい、
新しい出会いっていうのが必ずそこにあると思いますので、自分の生き方、自分がどう今まで出会ったことない新しい世界というか新しい可能性について出会える場にもなると思いますので、
うん、はい、
ぜひ参加してほしいですね。
木津さんと出会うまでは本当に何て言うんでしょうね、 全くあのこの番組を通じて私も勉強させていただいているなという形ではあるんですけれども、うん、本当にいろいろ今まで知らなかったこと、まあ、自分はこう考えてたけどこういう見方もあるんだということがあの見えてきた部分もありますので、本当にあのこういう活動に多くの方が興味を持ってですね、障害福祉のお仕事あの少しでもあの興味を持ってくれる方が増えればいいなと思います。
そうですね、
はい。実はですね、8月の放送も村さんがご一緒いただけるということで、来月はより深くですね、あの村さんの活動への思いですとかパーソナルな一面などもご紹介できればなと思っています。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらの番組なんですけれども、杉並区の公式ホームページで過去の収録分も含めてアーカイブをしています。また番組への感想や今後話してほしいテーマなどもあの同ホームページ内から募集をしておりますので、ぜひ皆さん、ご視聴いただいてあのお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではウェブラジオこんな生き方あったんだ第3回でした。それではまた来月、そして村さん来月もよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。